気まより。
そうだから BL っていうのが18禁だと思い込んでたわけよ、そもそもが。ああいうのを見てたから、あの BL っていうもののコンテンツを変える人自体が18歳以下の人は変えないんだろうなっていうのをあの当時見てた側としては、
あ、なるほど、
そうすごい思ってたから、普通に本屋さんにこう BL 本が置いてあって、別に年齢制限コーナーでもないぞっていうところを見た時にかなり衝撃的では、そう僕の中ではあったんですよね。これっていいのっていう。
でも実際ああいうのって買ってみるとさ、結構さっさとおっぱじまったりしちゃってる。
そうそうそうそうそう、ね、なんならその僕らが当時見てたネットで見てたよりもかなり過激なことが書いてあっても、普通にあ一般の人変えるのみたいな。
わかるな、それ。
それめちゃくちゃ思ってて。
ゾーニング用みたいな。
そう。いやーもう驚いたなって思いましたね。
いやーわかる。
まあ今はね、その当時はね結構もうちょっと緩めな感じがあったからですけど、今は結構ね、そのピクシブとかでも年齢ちゃんと入れなきゃダメですよみたいな感じだったりとか、まあ、そういうサイトのところはそういうので規制が、あのかんちゃんとかかってくれてるからですけど、まあ当時は、ね、結構ゆるゆるですからね。
そう、あの自分の裁量であげる人ばっかりだったから、
う
ん、
そうそうそう、だからどっち、そうそうそう、そこはね、わからないから、まあ、その、どっち向けっていう形にしていたとか、まあね、なんかサイトの作り方もさ、こう、ちゃんとそのサイト前で年齢制限書いてるところもあったりとか、あとは、こう、年齢制限かけてるから、パスワードつけてて、なんかパスワードを入力しないと、入れないよみたいなやつとか。
そのパスワードはなんかどこどこの何々みたいなちょっとヒントが隠されて、会えば入れて、会えなければ入れませんみたいな。ありましたね。
頑張ってあれを、あの、想像して、想像っていうか、頑張って当てに行ったっていうのをなんか思い出し
ました。謎解き。謎解きよね。
結構謎解きありましたよね、そういうの。
ありました、ありました。なんだろう、入り口、リンクを貼ってあるんだけど、
うん、
それが BBS っていう文字の最後についてた小さなドットに組み込まれてたりとか、
あ、はいはいはいはい、
入り口にどっかに入り口がちょっと隠されているっていうのもありました。
あった。反転するとかもありましたよね。
ありましたありました。
カーソルくるって動かしていくと文字出てくるっていう。
後ろに紛れてるよみたいなやつね。
そう。
ありましたあった。
なんかそんなのもあったなっていうの。
今リンク踏んじゃうとすぐ色でわかるんで。
あ、そう。一回入っちゃうともうわかるんですよね。ちゃんともうキャッシュ残っちゃうから。
あー懐かしい、ありました、ありました。じゃあそこまでして見てたよっていう、
そう、頑張ってもう何とかして見ようというね、当時の精神というか、もう
なんかあれだよね、うん、エロ中学生が何とかしてエロ本を見ようみたいじゃないけど。
あ、まあでも感覚としてはなんかすごく近い。でもなんか、そのなんだろうな、エロ見たいから見てたっていうことだったのかも若干わかんないですけど、そこに関しては。確かにそのエロい絵っていうのもあったけども、なんかそれだけ、
を見たい、
うん、そう、それだけでもなかったから、なんかそこは少し不思議な、あの感覚な気がしますよね。
ちょっと一般的なね、だからエロ好奇心とかって言われると、いや、違うな、そうじゃないな、うん、ではなるんですよ、ね、
そう思うなってところで、
いやーシンクロしてますね、本当。
いや本当この辺の話多分ね、まあ本当に絵をその当時描かれてた人だったりとか、まああれかもしれないですけど、まあ見てた人は隠れて見てましたからね、本当に。
もうそれまた繰り言になるけど、それこそエロ本見る中学生みたいな、隠れてみたいな、
うん、そうだから周りと共有し合うっていうことを
ないかったです、ね、
すること自体は、まあ、だから本当にそういうネット内のその拍手したなんか流れのつながりとか、なんかそういう見に行ってっていうつながりだったりとかはあったとしても、なんか本当にそのリアルでなんかそんなところで言えるわけじゃなかったから、
そうですね、なんかちょっとその当時はまだそのなんだろうな、不ジャンルっていうものに対しては風当たりが結構あった時期ではあったので、そうですね、
多分本当になんかもうその辺のがこう緩くというか落ち着いてきたのって、本当になんかそれこそテレビアニメとかで BL が放送し始めたぞみたいな、
そうですね。
それくらいの時に、もう、だって正直だって、あれですよね、純情ロマンチカとか、アニメになったのがびっくりしましたからね。アニメできるのみたいな。そう。まあそういうレベルでしたから、むしろ。
でも本当にそう、でも最近はもう本当に増えてきたけど、いろんな枠とかでも。
本当、当たり前のように普通に BL っていうものがこうやってるから、うん、あ、なんかもうこんなに寛容になったんだな、みたいな。
ねえ、本当でも、ここ数年ですよね、でも。
いや、だと、本当思いますよ。なかなかそんなね、受け入れる人も少なかっただろうから。
ねえ、もうオタクのみならず、BL ジャンルももう経済回してるレベルなんで。
いや、本当そうですよ。もう、なんならっていう話だから、本当に。
いやー、生きやすくなった。
本当にそうですよ、もう。
生きやすくなったよ、ネットも。
だからね、BL 本とかも当たり前のように買えるようになりましたからね。
買えます。
もう、当日か、僕、本当に買い始めたのは本当は二十歳ぐらいで遅かったんですけど、でも、それですらちょっと傾向ありましたもん。でも、それでも。
あー、でもちょっとレジに並ぶあの感じみたいな。
そう。買っていいのかなみたいな感じがやっぱあるし、こう、そのコーナーに男が並んでるっていう絵面がダメなんじゃないかなみたいな感じで。
あるあるだよね。
そう、そういうのをやっぱすごい気にしちゃってたんですよね、当時は。
あるあるですよね。でも、でもなんかもう、懐かしい。それももう一周回ったらどうってことないのにっていう。
うん、うそうそうそう。もう、でもね、今の時代だからさっきも言ったけど、行きやすくなったねって話になってくると、うん、もうさ、電子とかが当たり前だから、
あ
もう、その僕らが多分当時その個人サイトを見て回ってたような頃にもう普通にみんな携帯代わりさえすれば、うん、もう当たり前のようにね、BL の漫画が買えるんですからね。
あ、楽よね。
いや、ほんともう、あんなに苦労してたの何だったんだろうっていうぐらいに思えるぐらいには。
素晴らしいラグのなさで、素晴らしい画質で。
そうなんですよ。
夜には明かりがつくから普通に読めるし。
そうそうそうそうそう。いやー、すごい時代だなっていうところはね、そこは思うんですけれども。
懐かしい。でもやっぱ最初の商業司会始めくらいはやっぱ大丈夫なのかなって思うのが、ね、ベターよね。
いやー、もうビクビクでしたよ、もう。買っていいのかなっていうところが本当に、いや、だから、なんだろう、それこそ、新刊で買うとなんか、こう、あんまりだから、例えば中古とかのやつで、中古の古本屋さんとかで、ちょっとなんか、いろいろな本と紛れて、ザバッと買っとくと、そんなに目立たないからっていうので、中古で買うとか。
あるあるあるある。そう、そういうことしてんだよな。
いや、してる、してる、そういうの。そう。で、まあね、だから結構いろんな作品を読んできて、そこからだんだん自分の好みもね、つかめてくるっていう。だから、それこそ本当に、個人サイトの頃にも、その、こう自分の、こう趣味形成みたいなところもね、こう、うん、やっぱ誰かに教えれるわけじゃないですか。その、個人サイト自体めちゃくちゃいっぱいあるし、BL 系だけでもすごい量あるから、その中で、こう自分がこの絵好きだなみたいな感じのを自分自身で見出してくるっていうのは、なんか改めてすげえことやってんなって思いますけどね。
こうやって鍛えられていくんだなって思う。
そう。
そりゃ精鋭がイベントに集うわけだってなるよね。
そういうことだなっていうのをね、ほんと。
だってその当時 ね、うん、自分たちでその個人サイトを見ている側だったけど、はい、それを運営している側の人たちってもっと早い段階でそれを使ってきているって思うと、もう頭が
そうなんです。どうだだからその当時だから、ね、多分ネットもなかった頃に、あの最初のこう芽生えみたいなのが多分来たってことでしょうから、
ね、
それってどんな時代だろうみたいな感じでやっぱ思っちゃいますからね。
普通だよね。
そう。だから僕らは本当に、まあ、今の時代の方が楽だけれども、でもあれでもあの当時にちゃんと BL のそのコンテンツとかも、そのネットにあったからこそハマれたんだなって思いますから。
うん、しかもハマって結局楽しかったし、いいなって思えたしっていうのがあったから、うん、なんか、やっぱいいタイミングだったなって。なんだかんだね。
そうそうそう、ね、思えたから、いやだから当時の人はどうしてたんだろうなって、頑張って買ってたのかなって、やっぱそういうちゃんとお店で買ったりとか、あのしたりとか、まあ、それこそ同人誌のイベントとかになってくるのかなとか、
あ だからこそ自分で開いて買ったりしてたのかもしれないしね、わかんないね。
自分たちがやっぱ広げていかなければどんどんこうやっぱ衰退していく、やっぱ他のコンテンツとかに比べたら、ね、こう広がり的にはやっぱ狭いっちゃ狭いのかもしれないなって思うところだから、
そうですね、
そこをやっぱ開拓していかなきゃもういけないんだろうなっていうところが、
うん、もう先駆者よ偉大なる、
いやーほんとすげえやって思いますよね。いやだからね、本当にだから未だにそんな人たちとたまにだから絡める機会があること自体が本当に
確かにイベント行きゃだってね、降臨されるわけですから。
そうなんですよ、私ツイッターとかでたまに絡もうと、や絡めちゃうわけですからね。
そうですよ、一声かけようと思えばいつでもかけるんです。
そうですよ、もうその辺ハードルね、だから僕らにとってはハードル高いんですけどね、今の世代にとっちゃ多分低いんでしょうね、多分ツイッターぐらいだったら。
ああでもそうですね、ちょっとなんか気軽に感想いいよプーンと送るくらいの感覚かもしれないですね。
うん、まあでもあるあれはでも作り手的にはやっぱそれは嬉しいわけじゃないですか、やっぱ感想もらえるってことです
か。あ、まあどんな形であればそれはそうですね。
気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先は質問箱とマシュマロ、その他感想はハッシュタグ気まよりにて募集しております。そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。